北条平八郎の
CUCL2。 皆さんこんばんは。シムズミュージックエンターテイメントの北条平八郎と申します。いかがお過ごしでしょうか。風邪など流行っているようですけれども、皆さんいかがでしょうか。私はちょっと怪しくて、今朝起きたら声が随分かすれてるなとか、これブルースシンガーとしていけるんじゃないかななんて思っちゃったりしたんですけれども、はい、風邪に気をつけて過ごしていただければと思います。お互い気をつけていきましょう。前回日暮らしの謎々を出したんですけれども、日暮らしちょっとわかんないですけど、これ実は前回言えなかった裏話のようなものがありまして、というのもですね、アニメのこち亀の中で同じようなくだりが実はあったんですね。それで私も知ってたはずなんですけど、すっかり忘れていて、で日暮らしの声を聞いた時に、これ使えるんじゃないかなと思ってなぞなぞにしたはいいんですけど、この前こち亀見直してて同じくだりが出てきて、いかんとやってしまったと、ちょっとパクリだとなってしまった、結果的にねそうなってしまったということで、一応失点を言っておかないといけないなと思いました。はい、ちょっと以後気をつけたいなと。でもこういう結構自分でひねり出したアイディアっていうのが、実はなんか使う、もうすでに存在した時の感覚って結構ドキッとするもので、私のこの芸名自体もなんか歴史上に実在した人物がいたらしいんですけれども、それを後から知りまして、じゃあ頑張ってウィキペディアに載るぐらいにならないとやばいなとちょっと思っている最近であります。なんか室町時代の人物でねいたらしいんですけれども、はい、ということなんですけれども、実は先月の半ばですね、結構私はショックを受けたことがありまして、ちょっと今日はその話に少しお付き合いいただければと思っております。というのもですね、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、歌手 の谷村新司さんがお亡くなりになってしまったということで、仕事中にこれを LINE が来て知ったんですけれども、ドーンと衝撃を受けてしまいまして、その日のうちは働く仕事がね多かったので平気だったんですが、もう翌日からもうすっかりやられてしまって、いわゆるバーンアウト症候群というか、やる気も出ない力も出ないみたいな感じになってしまっていて、ようやく立ち直りました。というのも谷村新司さんというのは私にとって最も尊敬する歌手のお一人で、まあいろんなことが理由なんですけれども、やはり、ご自身で作詞作曲をしている、それがみんないい曲、それから博識なのがラジオのトークや歌からもすごく伝わってくる、あとですね、歌の曲の深い感がこうすごくて、一度聴いたらこうハマってしまうという感じがしている。そして歌唱も独特ですね、あまり声を伸ばさずスパッと切るんですけど、それがあまり鋭く感じられない、優しい、そしてビブラートも細かくて、息を吐きながら声を乗せるっていうよりかは、もう吐くと同時に声を乗せているような感じで、とてもちょっと私には真似できないオンリーワンな歌唱だったりして、すごく印象的に残っていて、まあそういうことだったのでとてもショックを受けてしまいました。なんで私が歌詞をやってるかってきっかけはいろいろありまして、まあ今 CD 作っていて、それは来月あたりじっくりお話ができればと思うんですけれども、そのきっかけの一つが谷村新司さんの桜という曲を聞いたことにあります。テレビ朝日で今から15年くらい前、2007年の4月から6月にかけて、北大路欣也さんが主演で八州回り桑山十兵衛という時代劇がありまして、まあこれの主題歌として谷村新司さんの桜という曲が使われていました。まあこの桑山十兵衛という時代劇は本当に関東の犯罪者を取り締まるために桑山十兵衛と仲間たちが関東のあちこちに旅をしつつ悪人退治をしていくという話で、まあ、すごく面白かったんですけれども、その主題歌として使われていたと。 最初は当時私あまり歌手に注目してることってなくて、まあ、好きな歌はあるから CD 買おうかなとか、あとは時代劇のテーマ曲集ばっかり買ったりとかしていたんですが、この曲については欲しいとなりまして、最初シングル版を買おうとしたんですが、CD 屋に行ったらばアルバムにしか入ってないねということだったので、この桜の入ったオリオン13というアルバムを購入し、いざ聴いてみるってと、もう13曲全部が素晴らしくて一気に引き込まれてしまいまして、それまでギター離れとかもしていたんですけど、絶対自分で演奏したいということで、またギターを再開するきっかけになったりですとか、歌もやってみようかななんて思ったりとか、そういう曲になっております。ちなみに歌手単位で多分人生で初めて注目していたのは、前回も少しお話ししたバンドのホワイトベリーなんですけれども、まあ、これについてはまた機会があればおいおいお話しできればと思います。ただこのように特定の歌手に注目するという意味では、まあ、ホワイトベリーに続いて2例目で、そこから音楽そのものにどんどんハマるきっかけをくれたということになっています。で、谷村新司さんは当時から名前こそ知りませんでしたが、結構テレビの CM や、ね、ドラマなんかでも曲が使われていたのは、当時から知っていまして、やはり同じ声だったので、例えば NHK みんなの歌では夢人という歌が流れていたり、それからJR の CM ですかね、風の暦が使われていたり、あと同じく北王子金谷さんの出演してる携帯電話の CM、 お父さんの犬役で声を当ててたんですけど、あれでいい日旅立ちの谷村さんの歌唱が使われていたり、そういう風にすごく馴染みのある歌手ではあったんですけれども、まあ、CD を買ってじっくり聴くということになりました。それからもうどんどんハマって、もう CD をたくさん集めることになったし、カラオケで歌うことは少なかったけれども、まあ時々歌おうかななんて手を出したり、あと同じく谷村新司さんが参加していたアリスについても注目するようになって、まあコンサートにも行ったし、こちらも CD をたくさん買ったし、そういうふうにとても私にとって影響の大きかった存在であります。特にCD については当時から、まあ、自分でお店に行って買うこともあれば、あと高校時代くらいかな、 Amazon を覚えまして、それで注文して何枚も買うこともありました。ちょうど2009年だったかな、頭に麻生政権で定額給付金っていうのが1人1万円くらいだったが配られた時期がありまして、その時私も定額給付金いただきまして、あんまり言いにくいんですけど、この谷村新司さんの CD 多分4枚くらいボンと買って、ほぼ使い切ったのを今でも覚えております。そういう風なこともたくさんあって、コンサートも何度か行って、まあ、その度にこの CD とはまた違う音源で流れてきた曲が、ああいいなって感じたりとか、逆にそれまで注目していなかった曲がライブの音源で流れてくることによって、あれもう一回聴いてみようかななんて思ったりとか、そういうふうないろんなきっかけを、くれました。今でこそどちらかというと演歌とか、まあ、歌謡曲によっている私ですけれども、まあ、こうやって考えてみると、やはりフォークソングとか、あとはバンド音楽っていうのも好きなんだなっていうのが、今こうやって話をしていて自分自身でも気づいたところがあります。この谷村新司さんの桜と、あと山本譲二さんの、道のく一人旅、そしてちょっとマイナーかもしれないんですけど、新川二郎さんの風雲寺半次郎というこの3曲、まあ、これらに出会った時の衝撃が特に大きくて、まあ、この3曲に出会っていなかったら今の私はこうやって音楽をやっていなかったんじゃないかなと思うくらい本当に思い入れのある曲なので、この後ギターでまた演奏してみたいなと思います。たださっきも言った通り、谷村新司さんの歌唱というのはとても まあ、私なんかには真似できたものではないということで、桜についてはですね、少しキーを落として、それからもう私なりに歌うしかないなという結論に思い至りまして、なので、昨日ひしこいて練習したんですけれども、出来栄えはちょっと申し訳ないなと思いつつ、でも感謝の気持ちは本当なので、この後、弾き語りでさせていただければと思っています。とこんな感じで、今回は谷村新司さんの思い出、それから、まあ、音楽についての思い出をお話しさせていただきました。皆さんの中にも谷村新司さんの歌を聴いてファンになった方とか、あとは、ああ北条にとっては谷村新司さんだったろうけど、私にとってはこの人だなぁなんて、そういう考えるきっかけになっていただければいいのかななんて思いつつ、そろそろこの放送を締めたいと思っております。さて、冒頭に CD を作っているという話をしたんですけれども、現在逆風の太刀というタイトルで来年の1月17日に発売予定となっております。これについてはおそらく来月もう少し細かく話ができると思うので、楽しみにしていただければと思います。次回の放送スケジュールは、この番組は、日曜日の第4で23時からということで、次回はクリスマスイブですかね。どんな話しようか今から難しいテーマに直面しております。ということで、ここまでのお相手は北条平八郎でした。それではこの後、桜の弾き語りへと移らせていただきます。それではまた次回、どうぞよろしくお願いいたします。
泣き濡れた星の夜も夕暮れの坂道も夢破れ歩く街もみんな消えて気がつけばまたここにいる思い出のこの場所あの人と見上げていた一面の薄紅色桜はまた今年も咲いた人の痛みも包み込むように桜はただ咲くために散るただ咲くために風に散る生きてゆく意味を教えて誰かを教えてほしいさよならが人生なら私は何気がつけばまたここにいる思い出のこの場所あの人と見上げていた一面の薄紅色桜はまた今年も咲いた人の痛みも包み込むように桜はただ咲くために散るただ咲くために風に散る桜桜無情の道に風を抱きしめひたすら揺れる桜桜香りと色を 空に残して風に散る」